今回は簡単にできる広告費設計方法について解説をしていきます。で、広告っていうとね、計算ですね。広告費っていうと、やっぱ難しく数字面なんで感じてしまう方多いとは思うんですけれども、でも簡単な公式に基づいて導き出せますので、ぜひお楽しみにしていてください。ね、広告って怖いって思う方ほとんどなんじゃないかなと思います。広告っていう手法ありますけれども、ウェブ広告ですよね。ウェブ業界で言うとウェブ広告がありますが、広告費ってね、やっぱとても怖いイメージがありますよね。で、ウェブからのやっぱ集客って難しいってことと、やっぱ広告はお金がかかるっていうことで、このようなね、こうジレンマをね、感じている方多いんじゃないかなと。特にスモールビジネスの方だと、こういうふうにね、考えて、まあね、動きたくても動けないって方多いんじゃないかなっていうふうに思います。よくね、こう、集客できないって方いますよね。集客って難しいよねって。集客ってずっと課題だよねって思う方いらっしゃいますし、そういうお話よく聞くんですが、集客ができないっていうのはね、これ間違っていて、正しくはね、こう無料で集客ができないってことですよね。お金をかければ集客ができるってことなんですね。有料でね、広告というお金をかければ、それは一定数集まりますよね。ただ、集客っていうとどうしてもこう無料集客ばかりをこう頭に、それを拭えない方いらっしゃるので、やっぱそうなるとね、時間かかりますし、できなくはないですけど、時間かかってしまって、その間に挫折をしてしまう方がほとんどですよね。でも、ちょっと視点を変えて、有料、少しね、広告費をかけたら集客って必ずできるわけなので、集客ができないのではなくて、無料で集客ができないんだと再定義してみてください。で、ベストはですね、ハイブリッドとかよく言われますけども、無料手段と有料の集客手段っていうのを掛け合わせて使うことがベストなんですね。無料の集客手段、例えばブログとか YouTube とか、そういったもとても大切ですよね。ただ大切なんですけれども、それを待っていると、例えばね、キャッシュ的なね、体力ある方であれば、もちろん問題ないわけですけども、なかなか無料集客でね、例えばブログを更新してその月にバンバン集客できるってことはなかなか起こり得ないわけですね。でも将来の資産としてメディアを持っていくことはとても大切という時に、じゃあどうやるのかってことですね。それが無料かける有料で、有料でね、きちんと集客している間に無料集客できるメディアを育てておくというのもね、セオリーというか基本になります。なのでぜひね、無料集客手段に縛られずですね、広告、主に広告という有料集客手段を頭にね、少し入れてみてください。で、広告費をね、抑えるってことを考えるのではなくて、適切な費用で確実に集客をするっていうふうに、ちょっとね、思考転換をしてみてください。そうすると、結局はね、その集客できればいいわけですし、適切な費用で最終的にかけた広告費が戻ってくればいいわけなので、これは抑えるのではなくて、適切な費用で、集客運営をするってことがね、はるかに大切になります。で、こちらの講座ではね、これだけやればいいという広告費に関する最低限の計算方法をお伝えしていきます。あらかじめかけることのできる費用を算出した上で、広告を出稿していきましょう。今回はなぜ広告を活用すべきかという部分について見ていきます。集客に関する先入観ということでこちら書いてありますけれども、スモールビジネスがウェブ集客を行っていく際に、思いがちなことですね。それはやっぱ皆さんの課題、やっぱり集客なんですよね。集客ができないから、例えばいろんなセミナーに行ったりだとか、いろんなノウハウとかテクニックを試すってことになります。どんどんね、こうね、新しいものを得たりして試していくわけですよね。で、これってよく考えると、それって大方無料集客のことを言ってませんかと。いうことですね。無料で集客できないだけの話ですよね。これって当然無料っていうことはお金発生しないんで痛みはないわけですよね。で、当然難しいし、有料よりは時間がかかるに決まってるんですね。でもちょっと広告費ですね。例えば Facebook 広告とかリスティング広告とか、そういったものをちょっと使ったら、集客ゼロってことはないんですよ。一定数集客ができるようになるので、有料集客って言葉ですね。この集客って言葉の定義をちょっと考え直してくださいということです。 集客っていうと無料考えがちですけども、有料も無料もありますよということですね。で、これはね、この早のコンテンツでも繰り返しお伝えさせていただいていることなんですけれども、まあ、有料集客手段のがやっぱり即効性がありますよね。例えば即日集客っていうのも可能になってくるわけです。なので、有料集客をね、している間に無料の集客できるメディアですね。例えばブログとか YouTube とかメールマガジンとか、そういったものを育てておきましょうっていうのはこちらがね、基本戦略になります。なので、いきなり無料で集客するのはやっぱり難しいので、有料手法っていうのを覚えておきましょうということです。こういったところで広告っていうのが有効になってくるわけですね。はい、こちら。無料と有料組み合わせて、有料で集客している間に無料で集客できるメディアを育てておくということです。でもですね、でも、いろいろありますよね。いろいろ手法、ウェブ広告って言ってもいろいろあると思うんですね。そうなってくると、やっぱこう、少しこう、ブラックボックス化してる方も中にはいると思うんですよ。実際どうなのってところですよね。リスティング広告とかディスプレイ広告とか、Facebook 広告とか Twitter 広告をはじめとしたこう SNS 広告なんていうのもありますよね。そういったものね、まあ、どれがいいのかっていうのももちろんあるでしょうけれども、本当にね、こう集客できるのかっていうところが不安になってきますよということですね。で、広告っていうぐらいですから、当然お金をかけるわけですね。お金がないと広告をかけられませんから、当然お金をかけて集客を行うわけです。そうなってくると、やっぱり経営者の方は、収支が合うか不安なわけですよね。投資した分、回収できるかっていうのは常にね、敏感なところなんじゃないかなと思います。なので、結局は収支ですよね。で、広告で集客できたとしても、赤字になってしまうかもって少なからず思ってると思うんですよね。集客できたとしても、間に合わないと。黒字化できないな、という方がいらっしゃいます。そこでやっぱ大切になってくるのが、せっかくね、集客をする際に、ウェブの広告ってとても有効ですし、必ず、ね、集客できるんですよ。お金をかければ。で、集客できる方法があるのにもかかわらず手を出せないんですね。それは先ほども申し上げた通り、収支が怖いからなんですよ。であれば、適切なコストで集客を行うことがポイントですよね。投資した分はもちろん返ってくる。トントンはもちろんのこと、さらにこう、利益を上げていく。ということが大切になってきます。売上が上がってもね、広告費で全部消えていったら、それはね、怖いわけです。でも、ちゃんと利益になる部分、広告宣伝費を抜いても利益になる部分っていうのは残っているならば、広告っていうね、せっかく集客できるツールを使わない手はないですよね。なので、ポイントとしては、適切なコストで集客を行うことがポイント。で、これを実現できるのが、ウェブ広告なので、この広告を積極的に使いましょうということになります。はい、今回は広告費設計の基本ということで解説していきます。実際に広告費の計算をする前に知っておきたい広告費を考える際の基礎知識について解説をします。で、まず広告費設計の基本なんですけども、広告をね、使っていくには適切なコストで集客することがポイントになります。収支を合わせる、利益をしっかり出すといった意味でも適切なコストで集客することがポイントです。で、そのためには単発のね、商品をね、個別的に見るのではなくて、ビジネスモデルの全体設計から考えましょうということですね。で、ビジネスモデルの全体で考えるってあるんですけども、まずはね、中心的に考えていきたいのが、どんな商品を広告するのかってことなんですね。手当たり次第ある商品を広告出してたら、利益率っていうのはね、しっかり測れませんよね。で、試算としてもどれくらいこう利益が上がって、どれくらい広告費として使えるのかっていうのをね、しっかり計算できませんので、広告する商品は何なのか、そしてきっちりと利益を出す商品は何なのかってことを考える必要があります。で、その際にね、とても大切になってくる考え方。フロントエンドとバックエンドという考え方ですね。やっぱり商品のね、単発販売だと利益って頭打ちになっちゃうわけですね。例えば1000円とか3000円とか5000円の商品をね、広告かけていたら、やっぱり利益って少なくなってきてしまいますよね。で、頭打ちになってしまいます。なので、商品ラインナップをね、考える必要がありますよと。で、既存客に比べて、新規客のね、獲得コストというのは5倍から10倍と言われています。新規客の毎月のね、獲得に悩んでいる方、頭をね、悩ませている方、多いんですけれども、そのくらいやっぱ新規客の獲得するのはね、やっぱコストもかかりますし、時間もお金もかかりますよということになりますね。で、その際にね、やっぱフロントエンド、バックエンドが必要ですよと。 で、フロントエンド商品ってね、聞いたことあると思うんですけども、役割としては何をするかというと、集客を行うための商品なんですね。なので、極端に言えば、ここで利益は取らないわけです。あくまでも、集客するための看板商品っていう位置づけですかね。で、母数も圧倒的にフロントエンド商品の方が買ってくれる購入数っていうのは高いわけですよね。で、バックエンド商品っていうのは逆にどういうね、役割があるかというと、利益を確保するんですよ。先ほど申し上げた通り、フロントエンドでは利益を獲得するというよりかは、集客で母数を集める商品ですね。それに対して、そのね、母数を集めていると、やっぱり単発販売なんで、利益は頭打ちになってしまいますので、しっかりと利益を取る、割とこう、高額商品なんかを用意しておく必要があります。で、これね、まだ用意できていない方は、しっかりとフロントエンド、バックエンドの設計は行ってください。で、LTV っていう言葉があります。まあ、聞いたことある方いらっしゃるかと思うんですが、LTV っていうのはね、顧客障害価値ですね。顧客障害価値。つまり、一人のお客様が最終的にもたらしてくれる金額ということになります。まあ、わかりやすい例で言うとね、例えばね、1万円の商品を買ってくれたお客様がいますと。で、1回きりだと、もう1回来てね、例えば1年以上来てくれないと。いうことになってきたら、その人の LTV って1万円なんですね。でも、年に例えば5回来てくれたってなったら、その人の LTV っていうのは1万かける5で5万円になりますよね。まあ、そういう簡単な計算でいいので、1人当たりの LTV っていうのを考えます。で、もしですね、この LTV っていうのが優秀というか、しっかり確保できているのであれば、その LTV を加味して広告って打ててくるわけです。LTV を考えることで、新規集客のコストを当てられますよね、ということになりますよね。LTV が低いよりも高い方が、もちろん新規に使えるコストっていうの、費用っていうのはね、多くかけることができますと。当然ですよね。単発販売でね、先ほどのフロントエンドのところでお客さんがなくな、ね、離脱していたら、利益って上がらないですよね。で、利益上がらないってことは、新規集客にもかけられるお金って、当然少なくなるわけです。でもバックエンドがあると当然利益が上がりますので新規集客にかけられるお金っていうのも増えますよということになりますね。で、バックエンドがね、あることで早くビジネスが立ち上がります。当然利益率が高い方が新規集客にコストを当てられるのでお金をかけた方がもちろんかけてない方よりお客さんって集まるのでそのバックエンドがこの LTV っていう考え方をした際もとても大切ですということになります。で、あらかじめ広告費は算出しておきましょうね、ということですね。闇雲に広告費をかけてしまうから怖いわけですね。でも、これくらいの利益があるから、これぐらい広告費に当てても大丈夫だ、っていうふうに、あらかじめね、かけられる限界点をね、あらかじめ想定しておく、算出しておくと、広告運用って実はそんな怖いものではないわけです。なので、フロントエンド、バックエンドをしっかり考えて、LTV を加味して考えていきましょう。で、こちらがね、ビジネスモデルの第一図なんですけども、全体設計を常に考えてくださいねと。まあ、広告、有料手法として最初の部分に書いてありますけども、そこからね、見込み客リストを集めて、オプトインページですね。集めていくわけですよね。例えばこれ無料プレゼントとか使いますよと。で、オプトインページを集めて、ランディングページ、ステップメールを通して、ランディングページで制約をしてもらうと。で、離脱した人にも、例えばメールマガジンかなんかでフォローを行う。で、この全体設計がとても大切ですと。で、フロントエンド商品があって、ミドルの商品があって、バックエンドのね、高額商品、例えば養成講座とか会員制みたいなものが商品のラインナップとして、この後方に出てくると。で、これを考えていないと、当然ね、最初の頭の方の広告費ではかけられませんので、LTV、フロントエンド、バックエンド、この全体像の中で考えてください。はい、今回は広告費設計の基本、基礎知識ですね。について解説します。で、ビジネスモデルで常にね、広告費を、まあ、投入する、広告費は算出する上で、ビジネスモデル全体設計を考えることがとても大切になります。で、今回は、ワンステップマーケティングとツーステップマーケティングについて解説をしていきます。まあね、聞いたことある方もいらっしゃると思いますし、初めて聞く方いらっしゃると思うんですけども、ワンステップマーケティングね、ツーステップマーケティング、これとても簡単です。ですね、こんなイメージですね。 ワンステップマーケティングっていうのは、広告から直接有料商品を販売するという意味ですね。例えばね、Facebook 広告をかけました。そこからすぐランディングページ、セールス用のページに飛ばして、そこで、例えば決済をしてもらうとか、申し込んでもらう。これで制約完了。これがワンステップマーケティングですね。ツーステップマーケティングっていうのは、一度無料商品か何かに登録してもらいましょうと。で、ここでメールアドレスというリストを集めます。で、集めて、ステップメールのようなものを使って、教育を行いましょうと。で、最終的に有料商品を購入してもらうと。これはね、リストマーケティングなんて言いますけれども、ワンステップかツーステップかの違いですね。まあ、図にすると分かりやすいとは思うんですけれども、こっちですね。はい、失礼いたしました。で、広告を使って、もう直接ランディングページね、誘導して販売する。これがね、1と書いてありますね。ワンステップです。もう即効性がありますし、すぐ売れるという意味ではね、メリットはありますよね。で、こちらが2ステップですね。広告というものを使って、1、2と何か無料でね、登録をしてもらって、ステップ、メールか何かで教育とかね、必要性をちゃんと感じてもらってから、高めてから売るというところで、1、2っていう2ステップっていうことになっています。じゃあ、どっちがいいのって話なんですけれども、基本的におすすめしているのが2ステップマーケティングですね。で、なぜかっていう理由なんですけども、上の段が1ステップ、下の段が2ステップというふうに見てみてください。で、上はですね、まあ、広告で100人クリックしてくれました。という仮定しますね。で、広告に100人来ましたと。で、ここ10人商品に申し込んでくれました。あるいは購入してくれましたってなった場合、100人中10人なので 10% の制約率になりますよね。10% の制約率。では下のケース見てみましょうかね。これが2ステップなわけなんですけれども、広告から何か無料の商品に登録してくれたのが100人だとします。出だしが100人ですね。で、ここも同じように制約率 10% で100人中10人が買ってくれましたと。で、ここまで聞くとですね、あれと一緒じゃないかってなるわけです。10人なんで結果的に同じだから、手っ取り早いワンステップをやった方がいいんじゃないかと思う方ね、多数思うんですけれども、実は隠れてるものがあるわけです。100人のうち90人、実はこれリストをもらってるわけですよね。メールアドレスっていう10人以外の90人っていうのが、見込み客というメールアドレスをもらってるわけなので、例えばね、違う商品を出ましたとかね、企画したときに、いつでも案内できるリストがここにもう揃っているってことなんですね。この2ステップをやった段階で。なので、見込み客リストを集めるという点で言うと、やはり2ステップの方が理想なんじゃないかなと思いますので、もちろんどっちもやるっていうのは手なんですが、こちら検討してみてください。はい、今回は広告費算出方程式について見ていきます。で、かけられる広告費を計算していくわけなんですけれども、実際に計算する前に知っておいてほしい2つの重要指標というものがありますので、こちらを先に覚えてください。それは CPA と LTV という、こちら、アルファベット3文字ですね。CPA と LTV。CPA というのが、顧客獲得単価ですね。まあ、コストパーアクションなんてね。その略ですよね。CPA。で、これは、一人獲得するのに必要な費用ということで、例えば、一つのセミナーがありましたと。ありますね。で、そのセミナーに、例えば、5000円の広告、をかけて1人来たとしますよね。そうなると CPA って1人獲得するのにかかったお金なんで5000円ということになります。これが CPA になりますね。1人獲得するのに必要なコストですね。で、LTV っていうのはライフタイムバリュー顧客生涯価値ですね。1人当たりのお客様、1人のお客様が支払ってくれる総額ですね。例えば1万円。年間1万円払ってくれる人は LTV1 万円ですね。でも1万円の買い物を5回してくれる人がいたとしたら、その人は5万円の LTV をもたらしてくれてるってことになりますので、この2つの重要指標の意味ですね、を覚えておいてください。はい、今回は広告費算出方程式 α ということで、広告費算出方程式をね、実際に計算をしていただきます。この計算ね、式取りにやっていただければ、数字が苦手な方でも簡単にできてしまいますので、こちらまあ楽しみながらやってください。まずね、考え方として、この式に数字を当てはめてくださいということになります。 まずフロントエンド商品ありますよね。例えば1000円の何か、本でもいいですし、そういったものがあるかもしれません。あるいは、例えば5000円のセミナーとかね、塾、勉強会、イベントがあるかもしれませんよね。まあ、5000円自体のその5000円とかサービス単体もあるかもしれません。そのフロントエンド商品、最初にお金を払ってもらう入り口の部分ですね。この商品の値段っていうのを考えてください。で、何円ってなりますよね。例えば5000円だったら5000円。で、バックエンド商品っていうのがあります。これは利益を取る商品ですね。例えば10万円とか20万円とか、そういったものがあると思いますので、そちらの金額を書いてください。で、こちら購入率って書いてあるんですけども、そのバックエンドの購入率、フロントを買ってくれた人がバックエンドどれくらい買ってくれるのかなっていう購入率ですね。で、今までのビジネスを行ってきた感覚がある方であれば、こちら書けると思います。ない場合は、一回推測、試算でいいので、設定していただいて、後ほど調整していただければなと思いますね。これ、ハイエンドも同様ですね。その上の商品、よりレベルの高い商品、高額な商品の購入率をかけていただきますけども、これも、後ほどチューニングはありきで、テストありきなので、今で分かるようなパーセンテージ、例えば 10% とか 20% とかに入れてみて、実際動かしてどうだったのかということで、正確な数字を入れてみてください。でそうすると、全部1、2、3の式が、円、円、円というね、金額が出ますよね。で、その1、2、3を足したもの、1、2、3の和が LTV ということになります。これ出してみてください。これが α の式ですね。そしてこれが、方程式 α のサンプルになります。フロントエンド商品が5000円の商品があるとします。で5000円ですね。で、バックエンド商品というのは20万円にしました。で、購入率が、まあ大体 20% かなということで仮定します。で、4万円となりますよね。2の式は4万円という答えになります。で、ハイエンド商品、これ30万円としました。で、購入率はまあ 10% 程度かなということで、こちらは3万円になりますよね。で、LTV を出すためのこの α の式なので、これを足すとですね、7万5000円となります。なので、7万5000円が LTV、1人当たり7万5000円をもたらしてくれるという計算ができました。このサンプルを参考にですね、ぜひ LTV を出すこちらの方程式を実際に解いてみてください。はい、今回は広告費算出方程式、ベータのお話をしていきます。でこちらは実際にベータを出すことで、広告費がかけられる広告費ですね、これまでならかけていいよという広告費が出ますので、当てはめて考えてください。まずね、LTV っていうのを考えます。LTV を計算していただいて、まあ何円と出ますよね。その LTV にかけられる広告費宣伝比率ですね。何パーセント。これ業界によって違うと思うんですけども、かけてもいい広告費宣伝比率。例えば 10% とか 20% とか、業界によっては 40% とかかけられるところあると思いますので、そちらをかけていただくと広告費が出ます。とてもシンプルですね。こちらサンプルの式なんですけども、例えば LTV 一人当たりがね、年間例えば7万5000円もたらしてくれるという方がいらっしゃって、でその人、そういうビジネスをされている方がいて、まあ、広告宣伝比率が 20% ということで、ね、当てはめている場合、広告費ってのは1万5000円ですよと。で、これが CPA になりますよね。一人当たりにかけてもいい広告費。もちろんこれよりね、下回ることがベストなんですけれども、これぐらいがかけてもいいと。これ以上超えてくると危険っていうね、一つのサインになりますので、ここまでね、出せると LTV に広告宣伝比率をかけてかけられる広告費を出す。ここまでぜひやってみてください。はい、今回は目標逆算型方程式ということで、あらかじめ実現したい、達成したい目標、数字っていうのを決めていただいて、そこから遡る、逆算する形でかけられる広告費を考えましょうというのがこの目標逆算型方程式になります。で、これもとても計算は簡単で、考えておくべき4つのポイントに従って進めていただければ簡単に広告費が出ます。まず全体なんですけれども、目標の集客数を決めましょうということですね。で、その後に予想コンバージョン数を決めましょう。で、クリック単価を確認しましょう。で、必要な広告費。で、最終的に4番目で広告費がちゃんと算出されるという流れになります。じゃあ一つ一つ見ていきましょうかね。目標集客数っていうのを決めましょう。これは最終的に集めたい、あるいは制約を取りたい人数を決めておくということです。例えば目標今月10人だなとかね、セミナーに30人集めたいな、 この商品を50人に届けたいなっていうふうに人数を決めておく必要がありますよね。これがね、例えば月の目標とか年の目標になってくると思いますので、集めたい数を決めます。で、フロントエンドのね、集客数とか目標の数を決めてしまう方は多いんですけども、バックエンドへのね、集客の人数も考えておきましょうということですね。例えばフロントエンドがセミナーだったとしますよね。に30人集客するという目標とか、で、これが例えばバックエンドのが塾だったりね、他の商品だったり何でもいいんですけども、そこに例えば10人申し込んでもらうとか、フロントよりは少ないですけども、あらかじめバックエンドへのね、集客流入数みたいなところも考えておく必要があります。これは目標集客数ということになりますね。で、続いて予想コンバージョン率なんですけど、だいたい無料登録時のコンバージョン率と、あと有料商品のコンバージョン率を考えましょうということですね。まあ、無料登録、まあ、オプトインなんて言いますが、例えば 40% かなということですね。で、10% がフロント商品を買うかなと。それで 10% がね、そのバックエンド商品、裏のバックエンド商品を買うかなっていうような流れですね。まあ、40%、10%、10% っていうふうに最初決めましょうということです。これがね、運用していくとずれると思いますので、そしたらそれに適応していく。で、あらかじめこれは考えておくことで逆算型で考えられるようになりますよということになります。で、3つ目ですね。クリック単価になりますね。ワンクリックあたり費用の目安を知るということです。例えば何クリックいくと何円という計算ができるようになりますよね。クリックの単価を知っておくと、例えばね、1クリックあたり10円ということですよね。1クリックあたり10円。まあ安すぎますが、例として10円だとしますと。で、10クリックされたらということですね。100円になります。そういう計算ができれば OK ですので、その計算ができるようにクリック単価を知っておきましょうということですね。例えばワンクリック単価100円だとしますということですね。そんなイメージです。で、目標逆算型お手式。次は必要な広告費。ここで最終的に広告費が算出できるということですね。で、ここで何をやるかというと、もちろん最終的に必要となる費用を計算しましょうということです。で、その費用を日数で割って、1日あたりの広告費を算出しましょうというようなやり方ですね。例えば、これ計算した結果が、目標の数を集めるには70万円必要というふうに出たとします。で、これを例えば、この目標、集客人数を3ヶ月で達成しようとするのであれば、1日あたりいくらですかね。で、1日あたりの予算っていうのを決定できますよね、ということになります。で、これはね、3ヶ月っていうのはね、約90日ですから、90で割ってあげると、7000円と出るので、まあ、約7000円ぐらいが、その1日あたりの目安になるということです。こういうふうに逆算で考えていった方が、より現実味がね、数字になり得ますので、まあ、目標を決めて、このような流れで広告費を算出してみてください。はい、今回は目標逆算型方程式のデモをお送りいたします。実際にね、あらかじめ目標のね、数値を決めておいて、そこからいくらぐらいかけられるんだろうっていうね、より現実に近い導き方ですよね。こちらのデモンストレーションをお送りします。例としてですね、スモールビジネスの方で多いセミナーというものをね、例に挙げたいと思います。他のね、商品とかサービスでもいいんですけれども、やり方は一緒ですので、こちらに照らし合わせて考えてみてください。まあ、今回はね、セミナーをピックアップしてみました。じゃ目標集客数がセミナーに30人集めるという目標をまず立てたとします。目標人数ですね。で、予想コンバージョン数っていうのが、まあ、無料登録だと 10% かなっていうところですね。もちろん2ステップでやっていくので、何かね、無料の商品登録してもらって、最終的にステップメールでセミナーに申し込んでもらう。いう流れを取ろうと思います。そこで、無料登録が 10% かなと。セミナー申し込み率が 5% だというふうに予想をします。で、となるとですね、無料の段階では150人が必要となりますよね。30人最終的に集めたいので、そのうちのね、5% ですね。そのうちの 5% が申し込んでくれるってなると、やっぱ150人が必要になってきますね。無料登録の段階で。こちらよろしいでしょうか。ですね。デモンストレーションを進めていくと、無料登録に150人必要だっていう事実が分かりました。で、そうなってくると、もっと話を進めると、無料登録のコンバージョン率は 10% と先ほど予測しましたので、これは、おのずと1500人にクリックをしてもらえれば OK だなというふうな計算ができますよね。10% なんで、1500人中 10% 150人登録してくれるということで、1500人ね、クリックしてもらえばいいと。いうことで、じゃあ1500人っていうのをこちらにね、設定します。で、1500クリック で、クリックって何か、人と数えてもいいので、1500人にクリックしてもらうということで、で、クリック単価は100円とします。そうすると、どうなるかっていうと、よろしいでしょうかね。はい。15万円の広告費が必要というふうに。はい。もう簡単に出ましたね。15万円の広告費が必要と。もう簡単に出てしまいました。目標逆算に慣れてくるとね、すぐこうかけられる広告費の目安が出せますので、この流れで出してみてください。これは題材がセミナーなだけで、やり方はすべてのね、商品でも一緒ですので、ぜひこれを参考に同じようにやってみてください。で、こちらのデモンストレーションをまとめますね。まあ、目標が30人だということですね。予想コンバージョン数。ね、無料が 10%、セミナーが 5% ということになります。で、クリック単価が100円ということで計算しました。で、必要な広告費が15万円で出ましたね。30人集めるのに15万円ですね。必要ですよ。いうことが出ました。これもうちょっとね、落とし込んで考えるとよくて、3ヶ月でこれを達成しましょうということで考えた場合、1日あたり90日で割ればいいので、日当たりの費用というのは1600円になりますね。まあ、約1600円ということになるので、1日あたりのかけられる広告費というのが目安がわかります。1日、当然ね、1日あたりで考えるよりも、やっぱ月で鳴らす方がね、リアリティが高いので、もちろんね、この日別で考えなくてもいいんですけども、だいたい1日の目安を知っておくと、ちょっと超えてるなとかね、やっぱ CPA が高いなとかね、判断が下せるようになりますので、1日あたりも知っておきましょう。というのがこのデモンストレーションのまとめになります。